クロニクル。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第14回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の冒頭で最近タカチンさんとよく会ってますねって話したじゃないですか。
あ、はいはい。
でこの前はあの Apple Vision Pro を試しに行ったって話だったんですけど、
はい、
今回はタレントさんのオフ会、
はいはいはい、
リスナーオフ会ですかね、
はい、
にもこの前出させてもらったんですよね。
そうですよね。リスナーオフ会で結構皆さんたくさん集まってきていただいて、
うん、
あの野村さんと僕でその場でディスカッションだったりとか公開収録っぽいことをさせてもらいましたね。
そうで、あれは別に公にするものじゃなくてボーナストラックに回しましたよね。
あ、そうですよね。あのサポーター、今タレントメイトって制度の名前になったんですけど、
はいはいはい、
その中で配信させていただいております、ね、
ということで今回はちょっとディスカッションっぽくやっていきたいなと思います。
本日のテーマはですね、組織の中で才能を生かすにはどうしたらいいのかっていうテーマを野村さんとディスカッションさせてもらえたらと思っています。
はいはいはい。組織、まあ、会社組織が多いと思いますけど、
はい、
の中で、まあ、一人一人だから自分ですよねの才能を生かすにはどうしたらいいかって話ですね。
まあ、そうですね。自分という視点もあると思いますし、逆にチームリーダーとか、
はいはい、
あとは人事の視点とか経営の視点っていうのも含めながら組織の中で才能が生かされるにはじゃあどうしたらいいのかっていう方が近いですかね。
なるほど。何人かメンバーの方をじゃあ見ているリーダーの方とか、あとは会社全体のその人材を見ている人事部の方が今いらっしゃる一人一人の才能が生きてるのかなっていう、その状態を目指すにはどうしたらいいかってことですね。
あ、そういうことです。そういうことです。これ結構すごい難しいテーマだと思ってまして、ほとんどの組織が全員の才能を生かすの結構無理難題だよねっていう風に捉えていらっしゃると思ってて、
うん、
でかつ自分の決められた役割とか組織の配置とかってあるじゃないですか。
ありますね。
その中で才能を発揮するってすごい難易度が高いんですよね。
はいはい。
運とかもあるので、じゃあその中でどうやって組織の中で才能を生かせたらいいのかっていう話をちょっとできたらなと思っています。
はい。
でちょっとあの土台として、またこの前回のエピソードでもお話ししてしまったんですけど、うん、前提として会社目線と働き手の目線の両方があるかなと思ってて、
うん、
で会社目線っていうのは経営者が例えば売上を上げたいとか利益を守りたいとかっていう目線があると思うんですよね。
はい、そうですね。
でその中で持ってる目線、会社側の目線と働き手とか従業員の目線っていうのは、いやいや、なんか自分の人生の中の一環、お金を稼ぐための場所でしかないですとか、
うんうんうん、
まあやりたい業界に関わらせてもらって楽しいですとか、あとは自分の最近の興味関心のあるなんかスキルをアップさせたいですとか、将来のキャリアにつながりそうなんですとかっていう目線があるじゃないですか。
うん、
で結構かけ離れてるじゃないですか、ここの目線って。
そうなんですよね、
はい、
ここはね必ず、まあ、100% は連動しないんですよね、ここは。
そうですよね、
うん、
なのでこういったように連動しない中でどうやったら才能が生かされていくのか、
うんうん、
生かすことができるのかっていうのをディスカッションできればなと思ってます。
はい。
野村さんどうですか、このテーマを聞いた時どんなイメージをされましたか。
このテーマはですね、このテーマは結構深いテーマで、最初になんかこう分岐点があるような感じがしてて、
はい、
なんか先日組織論の専門家の方と一緒に私登壇したことがあったんですよ。
はいはい。
でまあその方はそのスポーツチームのコーチをやっていて、
うん、
でそのスポーツチームが結構その何でしょうね、国際的な大会で結果を出したっていう方だったんですよね。
はい。
で今はこう組織のそのコンサルタントというかこう専門家をやってるっていう方だったんですけど、私は結構自分の考え方として目標、チームとしてやっぱりこう果たしたい目標、まあ、例えばスポーツチームだったら勝利っていう状態があって、
はい、
でそこにいかにこう個人 の, その能力っていうのをこう集約させていくかっていう発想でものを考えていたんですよね、
はい、
で多分その、活躍の仕方には一人一人どこにモチベーションが湧くかっていうのは違うから、
うん、
だからその本当にこう点を取るのにモチベーションが湧く人もいれば、点を取るという才能のある人が生きるという環境を作るのにすごいモチベーションがある人もいれば、
はい、
なんかいろいろあると思うんですよね、
はい、
なんかそれをその一人一人相性を見ていくみたいなことを考えたんですよ、
うん、
でそうしたら結構その組織論の専門家の方が、 いやなんかその発想がダメなんですよっていうふうにあの子言われて
そうなんです、ね、
えっと思って、
はい、
でどっちかっていうとまず一人一人がやりたいことがやれてるっていう状態が主であると、
はい、
でその結果として成果が出るっていうような考え方にならないとダメだっていう、だから最初に勝利という目的があるとやっぱり思うように実力が発揮できないっていう話をその方はされていて、
はい、
で結構これ自分と考え方違うなって思ったんですよね、
はいはいはい、
私は完全に、まあ、これをじゃあ会社組織に変えるとやっぱり会社組織なんで、まあ、営業だったら売らなきゃいけないし開発だったら作んなきゃいけないわけじゃないですか、
はい、
だからそこがあった上でじゃあ誰に何をやってもらうと一番その目標っていうのが果たせるんだろうかっていうふうに考えるタイプだったんで、
うん、
だからここどうなんだろうね、まずファーストプライオリティをどっちに置いた方がいいんだろうねっていうのは結構ね気になるところですね。
あ、それなんか結構自分なりの意見を持ってまして、僕の中で、
はいはい、お願いします。
少人数のチームであれば今のそのおっしゃってた方の意見の方が僕はうまく回ることが多いだろうなって観点は強いです。
なるほど。
ただし少人数ではなくて30人を超えてきた規模あたりからはその考えで走るとマネジメントコストがかかりすぎて、
うん、
会社の利益がマネジメントに割かれていって倒産する可能性がとてつもなく高いので、
なるほど、
少し野村さん寄りに走った方がよくて、
うん、
ただこの意識とかそのやりたいことっていうのに尊重していないと時代の流れ的にそれを尊重していない会社はダメな会社だっていう風潮がある中で結構優先されてきちゃったんですよね、子がみんなが、
はいはいはい、
なんか子に優先されることがデフォルトになってきた世界で、
うん、
まあ、会社の目標のために走ってくれって言いすぎるとモチベーションを下げるきっかけになりかねないので、
はい、
なので両軸でどっちもやんなきゃいけなくて、なのでこの両方目線を手に入れてくださいっていうのがこれからのなんかすごい議題になってくるんじゃないかなって僕は思ってて、
なるほど、
どっちにも起点置くっていうのが正解だと思ってます、
うん、
オアではなくて、
まあそうなんですよね
結論、
はい、だから片方だけミートしてると多分それっていうのは不足な状態で、
はい、
全部は一致しないんだけどそれを両立させるように頑張り続けるみたいなのが多分答えになるんですよね。
なると思いますね。例えば大きい組織で一つ一つのマネージャーがすごいそのサッカー監督レベルで人を采配できる能力が高かったらめちゃくちゃ成り立つんですけど、
うん、
そんなセンスの高い人はなかなかいらっしゃらないので、
そうですね、
なので現実的ではないかなと思ってて、ただ采配はできないけど理解に徹しようとすることはできるんですよね。
なるほど、はいはいはい、
でなんか人って理解されてないと駒のように扱われてるってやっぱ思っちゃうので、
うんうん、はい、
スキル的に理解するんじゃなくて人間としてちゃんと理解しようとする姿勢を、
うんうん、
めちゃくちゃあのエネルギー論みたいなこと言ってますけど、
はい、
根性論というかちゃんと人として向き合い続けるってことを諦めなくやるしかないっていう、
はいはいはい、
答えだと思ってます、
うんうん、
でその上で制度を作ったりとか、
うんうん、
一つ一つのコミュニケーションをちゃんと取っていくとか、まあ、スキル的な部分はたくさんありますけどね。
そうですね、
そういったことをやってる必要があるのかなとは思いますけどね。
今の話を聞いて結構思い出したのが、
はい、
ワンオンワンが流行ったというか流行ってるとか今でもやってるんですよね、多分多くの組織では。
あ、まあ流行ってます、流行ってます、
流行ってますよね。でワンオンワンってよくその仕事の話をしちゃいけないとか言うんですよね、
はい、
まあ、要はその業務のフローの話はしちゃいけなくて、あれどうなったみたいな話はしちゃいけなくて、どっちかっていうとその人が、何に今課題を抱えていて、であとどうなりたいと思っていてみたいなのを定期的にマネージャーの人っていうは話しましょうっていうようなことが推奨されてるわけですよね。
はい、
でなんかそれ聞いた時に、まあ、効果はあるんだろうなと思いつつ、それだけになんか時間取ってて大丈夫っていうふうに正直思ったんですよね
、はい、
なんかもっとその業務の話をしないと組織って前に進んでいかないんじゃないのってことは正直思ったんですよ、
うん、
ただ今のなんか高知さんの話聞いてすごい思ったのは、業務の話ばっかりしてると多分その個人人間としての理解っていうのがおざなりになっていって、
うん、
でそのワンオンワンっていう本が出始めた当初はそっちがどの組織もあんまりやってなかったから、結構みんな人間理解のためのワンオンやりましょうねっていうメッセージが刺さったと、
うん、
でそっちが主流になってくると多分今度はもうちょっと多分その業務の方もしっかり見た方がいいですよみたいな、本当にそういったことを導入した組織だともうマネージャーがあまりにもワンオンワンの時間ばっかりになって結構疲弊してるみたいな話も聞いたことがあるんで、だからすごいバランスみたいな何にでも当てはまる答えになっちゃうんですけど、今自分はどっち側に偏ってんのかっていうのを常に見た方がいいんだろうなっていうふうに思いましたね。
そうですよね、うん、本当にそうだと思ってまして、正直僕ねワンオンワン 1on1はやった方がいい会社はいっぱいあるんですけど、
うん、
1on1 よりも効率的で1on1っぽいことができる方法があるんですよ。
方法何ですかそれは。
あ、何かっていうと、
うん、
仕事のフィードバックをしたりとか、
はい、
仕事をお渡しするときとか任せるときとかのコミュニケーションスタイルの中に1on1っぽいことを入れればいいだけなんですね。
ほうほうほうほう。
例えば渡すんじゃなくて、うん、まあなんか以前のエピソードで話した相談コミュニケーションという形で、
はいはい、
これやろうと思ってるんだけどどう思う、どういうふうにやったらいいかなっていう話を聞いたときに、いやこう思いますよって言った時とかに、うん、なんかそういえば最近なんかちょっと体調悪そうな気がしたけど無理してないとか、
はいはい、
何か問題があったら言ってねとか、
うんうんうん、
限度がありますけれどもね、
うんうんうん、プライベートね立ち入りすぎると
プライベート踏み込みすぎると、うん、あれですけど、でもなんか例えばあのこういう仕事をする時ってさ、ちなみに〇〇さんはどういう価値観に基づいてやったりするのとか、
うんうん、
こういう時ってなんかじゃあ誰々さんが関わってくれると思うんだけど、なんかどういう風にちなみに相談して進めようと思ってるのとかっていう風に聞くと、そうやってやろうと思ってるんだみたいなことを話したりするうちにお互いの価値観が分かったり、うん、お互いの思考が分かったりするんですよね。これをインタラクティブにやるってことが結構ワンオンワンに近いことができていて、
はいはい、
相手への理解に通じるんですよ、
うん、
なんですけど、これをはいいつまでにやって、はい終わった、はい KPA 達成できてるみたいな感じのコミュニケーションしか取ってないと、ワンオンワンが必要なんですよ。
なるほど、そっか、
はい、
だから既存の組織だとあまりにもだからそっちに寄ってたんでしょうね。
寄ってたことが多いんでしょうね。
これできてるみたいな、じゃあちょっと進捗確認しよっかみたいな、毎回そういうミーティングってことだったんでしょうね。
そうですそうですそうです。で殺伐として心理的安全性が低いからワンオンワンが流行ったんですけど、
うん、
でまあトップからするとそういう文化を一回作るためにワンオンワンっていうのを導入したらなんか必殺技のように感じたはずだと思うんですけど、
うんうんうん、
生徒じゃ人は変わらないので、
うんうん、
普段のコミュニケーションと普段の思考と普段の思いやりみたいなところからコミュニケーションスタイルとか人間関係とかは良くなっていくものなので、なのでそういった工夫が結構重要なのかなっては思いますけどね。
なるほど。だからまあそうするとあれですね、1個前の話じゃないんですけど、まあ、ある程度その人数が増えてきたチームは、まあ、割とその目指すべき方向、つまり成功の定義っていうのをちゃんとして、でこれを目指すためにどのアプローチでいきたいですかねあなたはっていうのと、どのポジションを担いたいですかねみたいな話をしていって、でそのあとはその個々の業務フローの中でつどつど状態とかそのモチベーションを確認するっていう、そんな感じなんですかね。
まあ、そういうことだと思いますね、
うん、
この辺のコミュニケーションがうまいチームって多分めちゃくちゃ楽しいんで、
はいはいはい、
あの丸々さんの元で働かせてもらってるのが超楽しいですとかって言ってる人は大体こういうコミュニケーション取れてると思います。
うん、そうですね。
こういうふうに一人一人の才能を生かす視点をお互いに持ち続けるしかなくて、
はい、
で才能っていうのは、まあ、何回も何回も言っちゃってますけど、そのやっぱり欲求のもとと自分が不安がないもとで発生して、かつ、うん、自分がすごい得意が発揮できる環境下じゃないと発揮されないので、
はい、
なのでそういった意味でもそういう環境設計とかコミュニケーションスタイルってのはすごい重要だし、
うんうん、
自分が尊重されてるって思ってるところ以外でパフォーマンスを発揮するなんてとか才能を発揮するなんてことはほぼ不可能に近いので、
はいはい、
だから会社は機能的に人を扱ってはいけないし、
うん、
でも個人も個人でわがままを言いすぎてはいけない、
はい、
会社に迷惑かかるから、で成果が出ない会社は給料が払われなくなって退職させられていくっていう、
まあそうですね、
わかんないですけど厳しい世界になってるわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
だから成果も出さなければいけない、お互いに僕自転車みたいなもんだと思ってて、
はいはい、
前輪後輪がこうどっちかが取れたら終わるっていう状態なので、
うん、
なので前輪が経営が立ったら後輪が従業員だったとして、どっちもついてるっていう状態をちゃんとお互いがちゃんといい感じで回ってないといけないっていうのを考えなきゃいけないなっていうふうに思っていて、
うん、
だ必要なのはもうどっちもなんですよね。経営陣が従業員の本当に感情のところまで寄り添えてるかっていう話と、働き手の従業員の皆さんが経営の目線でなぜこんだけ経営者たちは成果成果成果って言ってるのかっていう視点をちゃんと踏み落とすこと、
うん、
常に会社はねいつ倒産の危機が訪れてもおかしくないと思うんですよ、時代の流れとかによっては。
いや本当にそうですよ、
緊張してるわけですね常にね、
うん、
だから厳しいことやらなきゃいけないし、成果成果って口酸っぱく言って嫌われてでも会社の成果を上げなきゃいけないとかって決めちゃってる人もいるし、
うん、
だから両方の目線なのかなって思いますけどね。
そうですね。であれですよね、その個人のことをもっと知ろうと思ったら、まあ、それこそあのこれは才能診断とかで高新さんがよく使われてますけど、まあ、その人が本当にこうついやってしまうことは一体何なのかっていう話と、まあ、あとはそのどういう環境でそれっていうのがこう生じやすいのかみたいなことを掘っていくのが重要ってことですね。
まあ、重要ですね、
うん、
できる限りもうなんか組織の中に 全組織に才能診断できる人とか、
うん、
才能が発見できるコーチングの人とかをちょっと育てて導入してほしいって個人的には思ってます
確かにね、はいはいはい、まあでも結構ね、いい感じになりそうですよね。そうすると
やっぱり自己理解が促されてる組織ってすごいパフォーマンス発揮するんですよ、
うんうん、
で一人一人が自己理解できてれば自分はどのシーンでどういう才能が発揮できるかも分かってますし、
はい、
普段からどういう才能があるからこういう人の前で活躍ができるし貢献できるとか分かってくると思うんですよ、
うんうん、
なのでそういったものを発見していただけると会社は変わっていくんじゃないかなって思いますけどね。
そうですね、
大変ですけどうちの会社も毎回毎回調整し続けてますからね、
うんうん、
この配置でいいんだっけとか、
はいはい、
この文化でいいんだっけとか、あとはコアバリューの共感どんな点に共感してるとか、改めてコアバリューの定義をもう一回言い直すねとかっていう会をやったりとか、
はい、
積極的に文化の浸透の会をやったりとかもしてますし、
うん、
制度もやるし配置もやるし一人一人と向き合う日々のコミュニケーションもやるしっていうことがすごい重要で、ほとんどの人たちってコミュニケーションできてるようでできてないことが多いので、
うん、
僕も全くコミュニケーションできてないなってことがすごい多いんですけど、
はいはい、
意識しないとコミュニケーションって減っちゃうな、解像度低くなるなっていう感じはしますね。
それはあれですか、その気づいたら対話の量が減ってるってそういうことですか、コミュニケーションできてないっていうのは。
あ、そうですそうです。
あ、まあそうですね、
気づいたら成果ばっかりしか追ってないってことです。
はいはい、まあまあそれはありますね、確かに。
で成果も超重要なんでバランスなんですけど、
いやそうですね、だからそうすると業務に関するミーティングでその個人的なことにも踏み込むっていうのは、まあ、確かにいいですね、
うん、
まあ、それがなんか現実的な回な感じはしますけどね。
そうなんですよね、結構それが現実な気がしてて、
うん、
最近不適切にも程があるっていうドラマが、
はいはい、いいドラマでしたね、
流行りましたけれども、うん、昭和の時代の人が令和にタイムスリップしてきて昭和魂をたくさん出しまくって、
うん、
みたいな、令和の人たち変じゃないみたいなことを言ったりとか、でも令和は令和でいやいや昭和の考え方古いでしょって言ったりして、うんうん、すごい極端な、ね、シーンがすごい流れてましたけど、どっちにも大事なエキスが流れてるんですよね、
うん、そうですね。
でそれはなんかある程度踏み込まなきゃいけないことは踏み込んだ方がいいと思うし、でもハラスメント問題もあるから踏み込みすぎも難しいし、で僕すごいなと思ったのが、最後のちょっとこれオチになっちゃうのでこの後聞きたくない人は聞かないでほしいんですけど、
はい、
見てますかね野村さん。
私はもう全部見ました。
あ、じゃあオチですけど、
うん、
最後寛容になりましょうって言って終わったじゃないですか、
はい、うん、そうですね、
寛容になりましょう、お互い寛容になりましょうってずっと言ってる歌があって、
うん、
これやばいなって思ったんですよ。
はいはいはい、は
い、何が言いたいかというとですね、世の中は僕は溝でできてると思ってて、
おお、
溝っていうのはその障害とか課題とかって全部溝でしかなくて、
うんうんうん、
誰かが悪いのではなくて、例えば僕と野村さんの間にある溝でしかないんですよ問題は、
うんうんうん、
でもこの溝を埋めるときって課題解決はお互いが寄り添わなきゃいけなくて、
はい、
もっと言うとお互いが許し合ったりとか、うん、お互いが寛容になっちゃえば意外とその溝って埋まることが多いんです、
はいはいはい、
お互いなんか厳しくこう細かく細かく指摘し合うんじゃなくて、まあいいか頑張りましょうかとかって言ったら終わることって結構多くて
そうですね、うん、
なので寛容になりましょうとか許そうとか、
うん、
溝を埋め合いましょうとかっていう姿勢ってこれからの時代もなおさら重要だよなって思って、あのドラマにすごい感動しました。
そうですね、
はい、
いやなんか違うことを前提に話しましょうよっていうことですよね。
そうですね、
相手と自分は違いますと、で 100% その自分の価値観で相手のことを評価すると無理なんですよね。つまりそんな人間いないから、
うん、
完璧に自分の価値観に沿ってくれる人間なんてほとんどいないから、
はい、
どっか多分合わない部分が数パーセント、まあ良ければ数パーセントだし悪ければ半分以上合わないっていうことだと思うんですけど、はい、まあそれもね、違う点があってもしょうがないかなという寛容さを持つとうまくやれる人の幅が広がってきますからね。
いや本当にそうなんですよね、寛容じゃない人と仕事した時の絶望感が半端ないですから
そうですねやりづらいね、そうだと
やりづらいです、
やりづらいですね、うん、
でお互いに寛容であればかばい合える範囲が広がるので、
はいはい、
まあ、価値観違えど性格違えどスキル違えど、
うんうん、
助け合うことができるのかなとは思います。
そうですね、
はい、まあ、これがなんか僕は今日のテーマは組織の中で才能生かすにはどうしたらいいのかってありますけど、いろんな話しましたけど、
うん、
正直お互いが本当に寛容になるというかお互いがちゃんと理解し合おうとする姿勢だったり、
はい、
まあ、そうだよねそういうこともあるよねっていう姿勢が、
うん、
才能を発揮する大前提としては超必要だと思っています。
はい、ということで今回のテーマは組織の中で才能を生かすにはどうしたらいいのかでした。 結構お話を伺っててというか、まあ、ディスカッションして思ったのは、何でしょうね、これ完璧な状態っていうのはなくて、どの組織であっても、
はい、
完璧な状態はないし、一回ああ相互理解ができたわっていうふうに思っても、それっていうのはその日々の業務の中で簡単にこう低減していくなと思ったんですよ。だからメンテナンスし続ける、
はい、
だからなんですかね、保守運用が大事、開発でいうと。
間違いないですね。
ね、なんかそれだなって感じがしたんですよね。
はい、
で、どっちかに多分、業務をやっていくと、バランス的に偏ると思うんですよ。
うん、
最近なんか、互いの相互理解ばっかりやって、仕事が前に進んでないじゃんっていう時もあれば、
はい、
まあ、それはそんな多分、レアケースで、どっちかっていうと、仕事は忙しいんだけど、なんかみんな殺伐としてきたみたいな状態の方が起きがちだなと思っていて、まあ、つどつどやっぱりこうメンテナンスしていくっていうのが、いい組織の、そしてこう一人一人が才能を生かされてる組織の条件なんだろうなって思いましたね。
本当にそうだと思いました。
ね、何に近いんだろうね。よくなんだっけ、物理学でいうあのエントロピー増大の法則ってあるんですけど。
あ、はいはいはい。
要は何かっていうと、部屋もそうだし、何でもいいんですけど、全てのものは秩序だった状態からだんだんとカオスになっていくっていう。
なるほど。
もう絶対にこれは物理学の法則上を免れない、我々は。
はい。
っていうことが組織にも言えるんだろうなとかね。
ああ、分かりやすいですね。
うん、思いましたね。ほっとくとカオスになってくっていう話ですね。
いや、そうなんですよ。だから日々の細かいコミュニケーションとかでお互いにメンテナンスし合うしかないんですよね。
そうですね。
はい。
そうそう。で、メンテナンスの補助線としては、あ、今この人って才能を生かされてる感じがあるかなとか、
うん、
それぞれの人間に対する理解っていうのが深まってるかなみたいなところを補助線にして日々のメンテナンスをしていくのがいいかなと思いましたね。
そうですね。
はい、では続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。